三、二。
エントリー会のバルカンハント東京ミルク放送局、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
第73回目の配信でございます。私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2016です。
はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて時々ゲストなどを交えつつ思いつくまま気の浮くままに語り合う娯楽文化系情報系番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、
はいね、こんな感じでいつも通り始まりましたけども、はい、どうですか最近は。
最近はですね、もう夏真っ盛りじゃないですか。
まあ夏真っ盛りっていう話しか最近してないですけど、
は
い、
夏真っ盛りなんで、朝起きてですね、
朝起きて、
はい、出勤を、
出勤をして
働かなくてはいけないので、出勤をして最寄り仕事場の最寄り駅に降りて、
はい、
無言でまず喫茶店ですよね、
普通
まず喫茶店で喫茶店で涼んで、
ね、あ、涼んで涼んで、はいはいはい
はいはい、はい、涼んで涼んで、もう延々と涼んで、できれば帰りたいぐらい。
ちょっと仕事は？
仕事はまあちょっとポケモン GO とかちょっとして帰ろうかなみたいな。
そんでんじゃないですか。
な感じの前
に。何マジで本当に話すことがない回ってあるんですね。
いやあるよ。あるけど。
巻いてくださいよ。それちょっと今回ちょっと時間ない。
巻いてくれって言うからさ。
いや巻いてくれだけど、だったらもうそんな話しない方が良くないですか？僕言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
いや前回ね、尿管結石みたいな話したじゃないですか、
はい、
反響がね、各方面からですね、
すごい。
もう代表的なところがですね、あのですよ、江上徹パイセン、
あの
知ってます
知ってる。
江上徹パイセンって知ってます。
ちょっとだけ知ってる。
ちょっとだけ知ってます、
うんうん、ちょっと先月一緒に、まあ、野球とか見に行
った。あ、野球とか行きましたか、うん、ね、この番組的にはですね、あの僕第3回目の、まあ、昔の話なんですけど、スラムダンク会の時にですね、ちゃんまさんに貸そうと思って持ってきたスラムダンク全巻をですね、
はいはいはい、
お貸しして、はい、それからちゃんまさんがあの、うちのミルクホールの主催のサノバビッチ先生にですね、はい、また貸しをしてですね、はい、で僕の知らないところでその江上徹パイセンの家にですね渡っていたというですね、
はいはいはい、
あの曰く付きの江上パイセン、はい、そしてあの大阪芸術大学出身で、ちゃんまさんが頭が上がらないあの青い炎会でした。
別にそういうわけではないんだけどね。ギタリストの江上さん
でしょ。ギタリストですよ、はいはい、ベルリンの壁の、ね、上とかでギター弾いたりとかしてる、
はい、六角精児バンドのギタリスト。
あ、そうそうそう、六角精児バンドのギタリスト、はい、それ先に言えば、うん、誰なんだってなりますよね、
はい、
江上パイセンがですね。
聞いてないでしょこれ。
いや聞いてて、聞いたらしいんですよそしたらあの今まさに石が降りてきて痛みたくなりだしてはぁと思って、江上さんこの石の所持者だったのかと思って聞いたら、
江上さんはね、うん、詰まってる顔してるよ、ね、
俺は腎臓結石だっつって、
うんうん、詰ま
ってる。でしかも超音波で砕いたばっかりだっつってじゃあでかいんじゃないですかっつって、えどんぐらいなんですかっつったら、アーモンドがでかさですよぐるぐるして、
いやあの人はね詰まってるよ、いろいろ詰まっちゃってる、も
ういろいろ詰まっちゃってる、
うん、詰まっちゃってる
顔してます、
詰まってる顔してる、
もう秋山仁にそっくりですよ、
うん、
学者の
怖いんだよ、
あ怖い怖い怖い怖い、聞いてるから聞いてるから、すいません、
はい、
ね、あのいつもありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます
な感じでいろいろね、あの反響もありまして、またなんかそういう病気会がありました
ら、はい、やりましょう。
鉄山崎の病状が悪化したらですね、はい、緊急あの追悼企画をやるかもしれませんけども、はい、はい、な感じでですね、実は今回ですね、あのスペシャルゲストをお呼びしておりまして、早速ご紹介したいと思います。この方です。
はい、皆さんこんにちは、映画チワグリのシュンです。
はい、というわけで映画チワグリさんからですね、シュンさんをお呼びいたしまして、今回のテーマは俺たちの何も言えなくて夏、人がたっぷり死ぬ映画フィーチャリング、映画チワグリシュンさん、
よろしくお願いします。
イエーイ。
その映画チワグルイの人が来たよ。
映画チワグルイさんです
よ。どうする、だって
だって同じ映画を扱ってるポッドキャストとしても毛色が違いすぎますからね。
毛色が違うんです。だってうちらふざけてるだけなのに。
そうそうそう、だからあの
同じ映画チワグルイの人たちはすごい真面目な。
同じたけしが出てる番組でも、万物創世記とスーパージョッキーです
。あ、それが違う。
僕らスーパージョッキーですから。
うちらスーパージョッキーだ。スーパージョッキーだ、確かに。
いつもネットが入ってあざざざざって言ってる。
スーパージョッキーレベル。
スーパージョッキーですから。
いやでもずっとですね、なんか同じ匂いがするなと思ったん
ですよ。いやいやいやいやいやいやいや、
おっしゃいますやら。
でもですね、今回その、はい、まあ、出させてくださいって言った時に、はい、最初はどういう映画やり、テーマやりますかって言ったら、あの夏映画特集やりましょうって話あったじゃないですか。
で、
夏映画特集、まあ確かに夏だけどなと、うん、俺でも俺が行くならちょっと違うのでいいかなと思って、
はい、
引かれるか心配だったけど大丈夫かなと思って、人がたっぷり死ぬ映画どうですか、
いいじゃないですか、
そうってなったから、ああ、はいはい、同じ人間なんだと、同じ匂いがしてる、間違いじゃなかった、
はいはいはい、全然いい、
さらにひねってくれてありがとうございます。
そうですね、だからその最初の案がちょっとのの名残が残ってて、何も言えなくて夏ですからね、
は
い、
それも
J ウォークは別に、
それは重要、
J ウォークは特に関係ないですよね、はい、はい、というわけでですね、まあ、あの人がたっぷり死ぬ映画ということでですね、やっていきたいんですけど、まあ、あのこの人がたっぷり死ぬ映画っていうのは、まあ、実際どういうものなのかっていうのをまずちょっと お聞きしてもよろしいですか。
なるほど。概要みたいな、
ね、そうですね、はい、ちょっと人がたっぷり死ぬ映画とは何かについてちょっとお話をさせていただこうと思うんですけどもね、はいはい、皆さんですね、殺したい人はいますかとい
きなり、はい、そんな殺しちゃう系みたいな、
皆さんですね、まあ、死んでほしい人の一人や二人はいると思うんです
けど、まあね、やっぱり、うんうん、社長
じゃない社長なんてこと言うんですか普段聞いてないとこういう時に限って聞いたりするんだって、俺もう誰が聞いてるか分かんないから、
僕が言ったんじゃない、そうじゃないんでしょ、
僕が言ったんじゃないのに僕が言ったことにされますか、そういうの。
だ別に殺したくないんでしょ、
殺したくないですよ、感謝しかしないですよ、ドブから僕を拾い上げてくれる人ですよ、
すいません、すいません、
はい、脱線しました。
ちなみに私はですね、映画にわけのわかんないモザイクかける人は全員死ねば
いいと思って
ますね、
映画だとね、感じでみんなですね、まあ、大小あれと殺人衝動を持ちながらですね、それを満たすことができずに我々生きてるわけじゃないですか、
はいはい、
でだってまあ人なんて殺せないわけですから、
は
い、
まあ、そうですよ、
ただその欲求を非常に簡単に満たせるものがあると、
はい、
それが、人がたっぷり死ぬ映画です。
あ、はい、その欲求をね、はい、
そうなんですよ、満たしていく映画が人がたっぷり死ぬ映画なんですけども、
はい、
なんでここでですね、人がいっぱい死ぬ映画じゃなくて人がたっぷり死ぬ映画かというと、うん、人の死をですね、お腹いっぱいになるくらいに描いている映画。
あ、なるほどなるほど、
お腹いっぱいになれる映画が人がたっぷり死ぬ映画なわけで、
はい、
要するに人が数死ぬ、数多く死ぬだけじゃなくて、きちんと人の死を映画として十二分に楽しむことができる作品ということですね、うん、
はいはいはい、はい、
で、まあ、こういう話するとですね、人が死ぬのを見て喜ぶなんて不謹慎だわなんていう人がいるわけじゃないですか、
はい、
まあ、友達になりたくないだなと思いますよね死ねばいいのにね、
死ねばいいのにそういう人たちは ね、 ね、
そうそう、
でもそもそもですね、映画における人の死っていうのは結構強力なスパイスになるわけです
ね、
実際的に。
そうですね、
だってあの最初期の、ね、映画であるあのエドウィン・ポーターの大列車強盗っていう、
あ、はいはいはい、
一番最初の映画ってあるわけですけど、それでも人死んでるわけですよ、
はい、
だから昔の昔から人は映画で誰かが死ぬのを見て楽しんでるわけですよね、
はいはい、
でそれに昔は人の死ってエンターテインメントでしたから、古代ローマだったらコロッセオとかありましたし、
はいはいはい、
公開処刑だってエンターテインメントでしょ、
はいはいはい、
だから今は倫理観が発達したからリアルな人の死っていうのは楽しむことはできないんですけども、まあ、実際に人死んじゃいますからね、でも映画だったらその倫理観を、ね、
うん、
害することがないと、
うんうん、
だから人の死を楽しむことができる、
うん、
で
なるほど、
映画で人の死を楽しんでもいいじゃないですかと、
はいはい、エンターテインメントとしての、
そうです、
人が死ぬ映画、もうそう割り切った上での、
そうです、
ってことですね、
そうです、だからそれを楽しむこと、何が悪いのかって話ですよ、
はい、
ね、なんかそんな映画ばっかり見てる人はね、現実との区別がなくなっちゃって、人を苦しいんですよとかね、
そういう、それがダメですね、そういうことじゃないですね、
そういうの違うと、
はい、
ね、ラーメンの宮崎勤事件とか、マスコミがループされてね、スケールコードですから、あんなもんね、本当、あんなのクソみたいなこと言ったら、
だいぶ溜まってますね、これ、
だいぶ殺したい人がいっぱいいる、
そうですね、だいぶ溜めた上で来ていただいて、非常に
ありがとうございます。
おしゃれ映画第一主義のクソども、そのことうだうだ言うやつもエレクジャーマンでも見とけばいいん
ですよ、
ということで、まあ、こっちのことはほっといてほしいです
、はい、
というわけで、
はい、
そもそも人を殺したいという欲求を表面化した映画というのは多いわけです、
はい、
例えばですね、その最たるものは13日の金曜日です
、あ、はい、ジェイソンの、はい、
あのエッチをしてるカップルは真っ先に殺される、
うん、絶対死ぬやつですよね、
そうです
、はい、リア充爆発っていうね、
はい、だからリア充たちに対する我々の怨念とかをね、表面化してるわけですよ、
はい、
ね、だからジェイソンを代表するのはリア充クラッシャーたちがまあぶっ殺していってくれると、
はい、
これが素敵なわけなんですよ、
はいはい、
で他にも悪役たちはその正義のヒーローがぶっ殺してくれるっていうのも同じような構図ですよね、死んでほしい人をヒーローが殺してくれている、はいはいはい、悪い奴らはやってしまえっていう、はい、そういう欲求を満たしてくれていると、はい、でまあ、こういうふうにですね、まあ、こんなやからは死んでしまえばいいっていう殺人欲求を満たしてくれる映画っていうのはやっぱ数多く存在しているわけで、うん、
はいはい
はい、ただ単純に人が死ねばいいかと、それで楽しいかというとそうじゃない、じゃあここで言う人がたっぷり死ぬ映画っていうのは私なりの定義でどういうものかっていうと、うん、
はい、
まずは言わずもが言わずもがなですけども、人がたくさん死ぬ、
はい、
人の数が死ぬ数が多いものということ、うん、
はい、
で次に人が死ぬ場面をちゃんと映していることです、
うん、
例えばですね、はいはいはい、核爆弾が爆発するんである
んです、うん
うん、人いっぱい死んでますけど、
そうですね、
それは画面上に人の死が映らないからそれはダメ、
ダメ、ダメですね、画面上に映るんだからね、
はい、だからやっぱちゃんと一人一人がどうやって死んでいるかっていうのは、うん、そこは命を尊重しないといけないわけですから、うん、一人一人のちゃんと死をどうやって描いてるかっていうのがやっぱ重要なんです、
はいはいはい、
で最後に一番大切なのが、劇中で死んでる人に感情移入しなくて済むという、
うーん、ああなるほど、
はい、
逆に、はい、
そう、もしこの死んでる行く人に感情移入しちゃったらやっぱ楽しむことなんかできないわけです、
ああそう、
だって辛いでしょ、
辛いです、
嫌じゃないですか、基本的に死ぬことが嬉しい人なんていないわけですから、はい、だからそれがない映画、映画っていうのはもうその人の死が笑いながら見れるぐらいっていうのがちょうどいいんじゃないかというわけですね、
は
い、
あ、なるほど、はい、
で当然ながらこれらの条件を満たさないから悪い映画とか満たすからいい映画ってわけじゃないですけども、あくまで人がたっぷり死ぬ映画っていうジャンルの面白い映画の定義っていうのは こういうものですよっていうわけですね。
はい、
はい、
というわけで、まあ、今日はですね、まあ、皆さんと一緒にこういう定義を満たす映画、
はい、
の人がたっぷり死ぬ映画を、
いいですね、素晴らしい、はい、
素晴らしい、はいはい、よくわかりました、
はい、
というわけで我々的にも、まあまあね、あのいろいろ何本かご紹介いただくものを持ってきていただいてるわけですけども、はい、我々的にも人がたっぷり死ぬ映画といえば
負けてられないだろう
と負けてられないっていうか、まあね、まあなんかこういうのもあるみたいな、はい、自分的推し映画みたいなやっぱあると思うんですけど、茶松さんの方からは今日なんかあります？
今日たっぷり死ぬ映画、
たっぷり死ぬ映画といえばなんか、
いやーねー、やっぱりそれ聞いた時にね、うん、今回ねパッて一番最初に思いついちゃったのが、あのあれですよ、冷たい熱帯魚。
あー、出た出た、
いいですね、
でんでん先生の、
でんでん先生の冷たい熱帯魚が最高でした。
最高っすね、
はい、
僕ね初見の時はやっぱね気持ち悪くなっちゃったんですけど、普通やっぱりちょっと今言われたように、あのね、殺される人に感情移入をしてしまうと気持ち悪くなっちゃうんです。
ダメダメダメ。
じゃなくて割り切ってでんでんさん先生の気違い、
あ、そうです、
でんいいのこれ、
でんでんさんのピーポーパーポー、
ピーポーパーポーぶりを、はい、ピーポーパーポーしてる様をあの楽しく見れると非常に楽しいですよねこれね。
いや、あの、はい、ちょっと個人的なお話をさせてもらうと、はい、ちょっと仕事で、
はい、
この冷たい熱帯魚っていうのが、
はい、
まあ、あのでんでんさん扮する村田という男が連続殺人鬼を、
はい、埼玉は愛犬家殺人事件をモチーフにした、
そうですね、実際にあった事件をモチーフにしてるんですけれども、はい、ちょっとねこの事件僕追っかけたことあるんですよ仕事で、
怖、命狙われたりしないですか？
それはないと、もう捕まってるから大丈夫、大丈夫ですね、刑事じゃないから刑事じゃないから、はい、で実際どういう状況で殺したのかとか、
はいはい、
どういう心境だったのかみたいなお話とかも聞いてて、
はい、
でちょっとね思い出あるんですよ、
おお、この題材自体
です
ね、
でちょっと実際、まあ、これをやろうかっていう話になった時に、
はい、
これね、あのでんでんさん扮する、
はい、
これあれですね、関根源っていう実際の、犯人の方、犯人の方じゃないな、犯人のやつがですね、
それ実名ですか？
はい、
それ実名、
実名です、
おーおー、
はい、関根源は捕まってはいるんですけれども、はい、今まだ死刑執行待ちっていう状況です。
はいはいはい、死刑は確定したけども、
確定はしてますけれども、ま、死刑執行待ちでですね、
はい、
この男が4人殺したということで、
うん、
まあ、死刑執行待ちなんですけど、このあのそれをモチーフにした映画が冷たい熱帯魚というものです、
はいはいはい、
で冷たい熱帯魚の中に出てくる福越満が、はい、実際にこの、あの、まあ、アシスタントというか、
うん、
手先みたいな形で、この人がゲロっちゃってこの4人を殺したっていうことになってるんですね、
はいはいはい、
はい、ですけどちょっとまあやっぱいろいろ漁っていくと分かるんですけど、うん、この実際の関根源の周りでですね、
はい、
50人以上いなくなってるんですよ。
へ
ー物質的証拠がない
証拠が立件できてるものだけで4件
っていうのは、福吉満役の方が絡んでた人が4件だけであって、本人は自供を一つもしてないです未だに。
ほう
素晴らしいなと。であとこれちょっとあれなんですけど、実際は熱帯魚で映画でやってますけど、実際のところはブリーダーなんですよ。
そうですね、ドッグブリーダー、
ドッグブリーダー、
猛獣も
なんかしなんですけど、ちょっと僕もこれね、あのウィキペディア久しぶりに見たらなんかねうまく消されてたんですけど、当時あのドッグブリーダーっていうこともあって、はい、いろんなあのワンちゃんとかを仕入れられるんです世界中から、
はいはいはいはい、
でその中でいろんな免許みたいなのを持ってたらしくて、ゲンが、関根ゲンがこれ本当の話ですよ、
友達かと、はい、
はい、ライオンを家に飼ってたんです、
はいはいはい、あ、なんかね猛獣も飼ってたって、
はい、ライオンです実際、
ライオンなんですね、
はい、で絶対実際冷たい熱帯魚の中では、まあまあまあまあ、その解体をしてどうこうっていう話はありますけど、うん、どうやらライオンちゃんにですね、
ワンちゃんに、ワンちゃんに、
ライオンちゃんに、ライオンちゃんに、
猫ちゃんに、
ね、
猫ちゃんに、
ええ、
にゃんこに、
はい、どうやら行っちゃってたんじゃないかと、にゃんこ
にお食べと、
はい、っていうところでもう証拠隠滅大作戦なんですよね、っていうのと、あとちょっとこの実際のこの家にも行きましたし、実際殺害して死体を解体してたポップハウスっていうのが、
ハウス、
これ、まあ、あれ大丈夫か、
怖い、
ポップハウス本当に言われてる、まあ、今もあるんです、熊谷の奥に、今日現在もあるんです、
熊谷に、
で行った時にシャレにならないぐらい怖かったんです、昼間だったんです、
それ完全に浮遊霊じゃないですか、それもう心霊スポットでしょそれ
でもね、荒らされてない、多分バレてないんだと思う、場所自体が。
やっぱ荒らされてないとかじゃなくてそれ
で、うわーと思って、うん、はい、非常に心にトラウマを抱え、
それきっと透明人間ですよ。
でこれは映像化って生きないなと思ってたら、で、うん、結局亡くなっちゃった人は50人以上いるから、ね、いなくなってる
人、いなくなった人がね、
遺族許可とかそういうのは絶対取れないから、
ああそっか、
事件として解決してないから、はいはいはいはい、こんなの映像が無理だって言ってたら、何をどう土地狂ったのか、まあ多分これは違う事件ですっていう大人の論法で多分その志尊さんは逃げ切ったんだと思って、それで冷たい熱帯魚という映画になってるんだろうなということで、はい、人がたっぷり死ぬ映画なんじゃないかなと思って、
は
い、
まあでも実際劇中でたくさん殺してますからね。
7人です、
殺してるというか、はい、解体してる現
場もね、解体
して生々しく描かれてますけども、
はい、でやっぱこれのやっぱりこの映画の一番の見どころは、はい、やっぱりまあ主人公のデンデン先生、
で主人公じゃないですけど、まあ、主人公は吹越みつるなんですけど、まあ、主人公ですよね、もう実質の、はい、
デンデン先生の狂いっぷりが、
はい、狂いっぷりが、はい、
素晴らしい、
素晴らしいですよね、
もう映画館で爆笑中の爆 笑、
はい、
もう本当ね、いくつかもう本当に
そうですね、デンデンさん自体がこの、まあ、芸歴は長かったにしてもあまり名が知れてなくて、この映画でやっと評価されたみたいな、ね、
そうだってこっからだとこの後アマちゃん出てるのも引っ越し
ますよ、アマちゃんも出てるし、
冷たい熱帯魚からアマちゃんって意味が分かんない
全然意味分かんないですけど、
いやいやもう本当に、でちょっとね、はい、ストーリーの概要だけ簡単にお話しましょう、
はいはいはい、
冷たい熱帯魚、死別した、前妻の娘と現在の妻、その割合の悪い2人に挟まれながらも、主人公の、シャモト信行、これが福吉満さんが演じてます、はい、小さな熱帯魚店を、営んでいた、家族の確執に向き合わない彼の態度はついに娘の万引きという非行を招く、うん、スーパーでの万引き発覚で窮地に陥るシャモトだったが、そんな彼を救ったのはスーパー店長と恋のある村田だった、村田かっこデンデンですね、
デンデン、
はい、
デンデン、
はい、で、その後、このシャモトと村田夫妻との交流が始まる、しばらくして利益の大きい高級魚の取引を持ちかけられるシャモト、それが村田の悪徳非道なビジネスを知り、同時に引き返せなくなる天末への引き金となったと、
あ
いうことでですね、
そこからだんだんこう弱みとかを握られつつ、
はい、はい、
犯罪に巻き込めていくという、
はいはい、で実際の、この関根源が、はい、どういうお言葉を残しているかっていう
お言葉、
はいはい、名言ですよね、
名言、はい、
はい、世の中のためにならない奴を殺す、うん、はい、すぐに足がつくため保険金目的では殺さない、はい、欲張りな奴を殺す、血は流さないことが重要、これは殺した時にですね、
あ、なるほど、
はい、で、死体かっこボディを透明にすることが一番大事これあの、
あ、独自理論ですね、
はい、これ公開公開の時流行語大賞になったと思いますけど
大賞になった
あのボディを透明にするっていうのはどういうことかというと、まあ、そうですね、
はい、
まあ、実際バラして、
はい、
焼いたり埋めたりするので、ボディを透明にしちゃうから捕まらないということで、
最後骨だけになる
ということですね、はい、で、これをデンデンさんに言わせてもらうとですね、はい、このボディを透明にするっていうのが、ボディがボディって言ってます、ボディじゃないです、
ボディ、はい、
ボディが透明になっちまったら何にも分かりやしで、俺は常に勝慎太郎って言ってます
どういうこと
素晴らしい、この冷たい熱帯魚が名言しかない、
名言のオンパレードだった覚えはあります
けど、やっとくたばりやがった、俺はこいつみたいな内容のないやつが大嫌いだと、おめえに内面はあるかこいつで58人目だ、どの道バレれば死刑だよ、でもよ俺は完全主義者だよ、俺は大丈夫なんだよ、気合が違う、年季が違う、テクニックが違うんだとこれが2時間続きます、この気合が、
そうっすよね、あの、はい、体燃やす、ドラム缶とかで燃やしてるときに、はい、その吹越さんに手伝わせたりしてるんですけど、はい、謎にあの醤油かけろ醤油、
あ、
醤油かけんだよって少し醤油かけさせるとかありますよね、
そこの下りですか、
そこの下り、
そこの下り、そこの下りいっちゃいますか、
そこの下り、お願いします、
そこの下り、そこの下りいきますか、ちゃんとね今回ですね、新庄さんのために全部、はい、でんでんさんのセリフを抜き出していました
その作業
朝までかっております、
その時間の使い方なんですか、
おお、いい火加減だよ、いいよマンテ燃えろかがり火、おー醤油かけろ醤油かけろ吉田さん元気でねまた会おうぜまた会う日まで
ポイ、なるほどね、あそこボディを透明にするから、やっぱこう醤油かけられた肉が、はい、こう
場所に骨
が匂いとともに天に昇っていくって、はい、話ですね、はい、 これはどうですか、人がたくさん死ぬ映画的には。
素晴らしいと思います。
まあそうですよね。
あの今大丈夫ですかね、あの血がいっぱい出る映画になってるんじゃないかっていう危惧が。
大丈夫です、もう両方ですね、
両方見出したり。
あのですね、これ、はい、あのデンデンとですね、その女がですね、
はいはいはい、
あの透明にする前段階の準備を風呂場でするシーンが
あります。あります、ね、
はいはい、あそこニッコニコでしょ。
ニッコニコ
鼻歌歌ってます、ね、
そうなんですよ、我々も楽しくなっちゃいます。あ、いい
ね、あれも素晴らしいですよ。ボディを透明にする作業ですよね。はい、
やっぱね、あのこの映画のデンデンさんの魅力っていうのが、はい、最初はなんかすげえやばいやつって思っても、はい、あのもう勢いで俺が正しいんだよ、お前ら俺の方に来いって勢いで、
いやー、死ぬなー、死んじゃおう、こっち
こわ、ドクッとした今
見てる間に向こう側に行っちゃうんですよね、この映画ね。あ、だからあの、はい、解体してるとこも楽しくなっちゃう、はい、いいなー、なんかって
、はいはい、そうですね、徐々に楽しくなってきますやっぱり、ね、
うん、この勢いが素晴らしいですね、この映画ね。
素晴らしいですね。
自分そのシオンデビューこれだったんですよ。
ああ、そうなん、ね、僕もちゃんと名前は存じ上げてたんですけど、ちゃんとそのシオン監督の映画として見たのもこれ最初でした、
うん、素晴らしい監督がいるもんね。
なんでもっと早く教えてくれよ。
そう、本当に。
ああ、なるほど。
デンデンさんもっと早く知りたかったって。
デンデンさん、そうそうね、うん、ここまで出てこなかったのが不思議なぐらいです
。本当ね、橋役というか脇役の端っこにいつもニコニコいるおじさんだったの、
うん、
これで一気に行きましたもんね。
一気にね、出ました。その後もいっぱい出ました。
確かね、この映画のちょっと後ぐらいなんかね、子犬かなんかの映画に出たんですよ。
あ、はい、
その予告編を見るたびになんか変な想像ばっかりし
ちゃ
った
。でもね、
犬だしね、
ね、知り合いのちょっと監督がいるんですけども、知り合いの監督は新作をこの映画の冷たい熱帯魚のちょっと後に撮るときに銀行強盗の話なんですよ、
はいはいはい、
で、主演を誰にしようかって話になったときに、この映画を見てたから、とりあえずデンデン置いとけばいいだろうって言ってとりあえずデンデンに置いとけばすげえ銀行の主演がデンデンだと怖えだろうと思って、それでね、配役してますね。確かに嫌だ。
嫌ですね、嫌ですね、最高ですもん ね、
うん、怖いもんね、主演がデンデンだと
怖い怖い、
突破できない、突破できない気がする。
今までだと渡辺哲さんとかだったかもしれないですけど、はい、やっぱ渡辺哲さんはあのデンデンにバラされてるんで、
バラされてる。
やっぱデンデンの上かと、
ボデ止めにされて
る、ボデ止めされてるんで、そうですよね。なるほど、素晴らしい、
はい、
これはやっぱおすすめですね。
おすすめですね。そういうことです。
わかりました。
そういうこと、よろしく。
やめて、怖いです。ていう感じで、はい、じゃちょっと次のターンとして、はい、しゅんさんどうですか。
はい、
はい、
じゃあ私ですね、今回いろいろとご紹介したい映画があるんですけど、はい、紹介してもいいですか。
もうどんどんどんどん
行ってください。じゃあまずですね、はい、紹介したいのはですね、はい、ザ・レイドっていう、
ザ・レイドね、はい、はいはい
はい、はい、
あのインドネシアの映画なんですけども、
インドネシアの、はい、
インドネシアってあまり映画のイメージないと思う。
確かになかったですね、
はいはいはい、本作はですね、このインドネシアの映画っていうのを世界に知らしめるですね、素晴らしい一本だったということで、はい、監督はギャレス・エヴァンスという人です、
うん、はい、
で日本では2012年に公開されて、うん、続編となるザ・レイド極道っていうのも2014年に日本で公開されています。まあ、現代はザ・レイド2なんですけどね。
あ、
は
い、あと川か、
はい、一作目はですね、
はい、
スワットが麻薬王のビル、
はいはいはい、
麻薬王のいるビルに突入する話 で、はいはいはい、で敵の罠に引っかかってしまってですね、もう敵の根城の中で苛烈な戦いを強いられるという、はいはいはい、そういうお話なんです。で2作目は1作目の主人公は今度は潜入捜査官となって麻薬組織に立ち向かうというお話なんですね、うん、
はい、
で、まあ、この映画のですね、見どころも何といってもそのアクションなんですよ、うん、でこの言い方はまあ厳密に言えば間違いないんですけど、まあ、俗に言うカンフー映画ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
でカンフー映画だとまあ中国のブルース・リーとかジャッキー・チェンの映画になってきて、うん、はい、最近だとトニー・ジャーとか、
うん、
あとジージャー・ヤーニーですね、
はい、
チョコレート・ガール
とか、うん、
はい、ファイターとかチョコレート・ガールが出てくるんですけども、はい、まあ、要するに力技じゃなくて理路整然とした格闘技を使って敵を倒していく映画と、うん、
はい、
まあ、そういうものなんですけども、はい、でこのジャンルはですね、さっき言ったジャッキー・チェン、ブルース・リーが強かったんですけども、はいはいはい、個人的には2005年に公開されたトニー・ジャー主演のトムヤム君、
はい、
この前ご紹介されてましたね。
マッハとトマヨン君の話
しました。あれはもうかなり個人的に強烈で、もうこれを超えるカンフー映画もう出てこないだろうと思ったんですけど、あれ素晴らしかったですね、
うん、素晴らしかったです ね、
ね、あの長回しという骨折りという
骨折り70人の骨折るっていう、
加えてストーリーの稚拙さ、
分かりやすい、
適当に作ってるから
そうアクション以外見るなっていう、
さらわれた像を救いに行くっていうよくそ、もうそれ以上ですもんね。
そうで、まあ、それでもそう出てこないかなと思ったのが2012年ですね、このザ・レイドっていうのが出てきて、
はい、
これはランキング塗り替えたなと、
あ、
すごいのが来たと思って。
だからこれね、うん、ちょっとお話で最近聞いてて、僕知らなかったのすごい悔しかった。
え、見てないの。
僕これ見てなくて、 知らなくて本当悔しかったですよ、
ちょっとこれ。恥ずかしい、恥ずかしいんだけど。
だから おのがみを恥じましたこれ。だから
すいません本当に。
本当に分かんない。
すいません、見てないと意味が分かんない。
帰ったらすぐ見ますよこれ。もう恥ずかしい、ね、予告編でワクワクしてますもんこれやっぱり。
うん、まあ、この本作ですね、シラットっていう格闘技を使ってる、
は
い、
あ、やってますね、
知ってますよ、はい、シラット、ペンチャックシラットっていう、
ご存知ですか、
インドネシア格闘技。
シラットはですね、はい、どういう特徴があるかっていうと、はい、手数で攻める格闘技、
あ、
はいはいはい、アクションすごい向いてるんですね、カンフー系の、
はい、
で、ただですね、これ今聞いてる人は、はい、あれ、カンフー映画で人がたっぷり死ぬ映画って思うんです
よ、はいはいはい、
だって、ね、ジャッキー・チェーンとかあんま人死なないじゃないですか、
うん、意外と死んでないですよね、
そうなんですよ、うん、でも本作のすごいところは今までのカンフー映画のその常識を塗り替えてる、
はい、
要するに格闘によってバンバン人が死んでいくんですね、死んでいくというかもうこれ死んでるだろうっていうそういう映像がいっぱいあるんですよ、
はい、
でなんでかっていうと、まあ、ジャッキー・チェーンとかブルース・リーのカンフー映画を思い出してほしいんですけども、うん、こう雑魚敵と主人公が、まあ、多対一でこう立ち回りするシーンとかよくあるじゃないですか、はいはいはい、でその時に、まあ、主人公がパンチやキックを当てた敵ってその場で倒れたり気絶したりすると思うんですけど、うん、そうですね、うん、この現実世界において、
はい、
パンチキックの一発で人が倒れるかと、
はい、
なかなか倒れてくれないわけ
です、言っても倒れないだろう
と、そうですよ、じゃあどうするかと、
はい、
倒れるまでボコると
手数で
倒れるまで
手数で攻めろとそうなんですよ、で例えばですよ、敵の壁を頭にぶつけて倒すシーンとか、
はい、
そしたら普通だったら一回バーンってぶつけてフラーってバーン倒れるんですけど、
はい、
ザ・レイドは違いますと、
はい、
敵をぶつけられ頭ぶつけられるじゃないですか、はい、でその人は崩れ落ちるんですけど、はい、その崩れ落ちる勢いにガンガンガンと、あと 2,3 回、はい、もう 2,3 回壁にぶつけとこうっていう、そういう考えがあるわけですね、
そうですね、はい、
だから 3,4 回ぶつけてもう相手血だらけっていう、まあ、そういうカンフー映画なわけなんですよ、
うわーえぐい、
で、はい、ラストもですね、最強の敵と戦う、まあ、そういう基本ラストってまあ最近の敵と戦ったりするんですけども、
はいはい、
そういう時もですね、もうなかなか倒れないんですよ相手
が、うん、
はい、こんな殴ったら死んじゃいますけどっていうぐらい殴りまくるんですよね、
うん、
とにかく人一人を人間の拳で倒すっていうことがどれだけ難しいのかっていうことをきちんと描いてるんですよ、
あ、なるほどね、
だからアクションが異常に激しいんですよ、
はいはいはい、
でそれはザ・レイド2も一緒で、はい、ザ・レイド2の方はですね、バットマンとハンマーガールっていう敵が登場します、う
ん
う
ん、敵が、
はい、
はい、
バットマンはバットで、ハンマーガールはハンマーで、
バットマンがなんか仮面出演みたいな、そういうあれかと思いましたけど、DC コミックかと思ったら違うんです
よ、ノノノノ、
バット持ってる男、
バット持ってる男、分かりやすいでしょ、
バットマン
でハンマーガールはハンマーで、人を殺す殺し屋なんですけども、
はい、
これですね、これハンマーガールが素晴らしいんですよ、
ほう、
で地下鉄でですね、マフィア相手に大立ち回りを披露する場面があるんですけど、
はいはい、
見事にですねハンマーで敵を切り裂きます、
はいはい、はい、
切り裂く、ハンマーで、
はい、切り裂くんです、ハンマーってですね、釘抜きついてますよね、
あ、後ろは、
はい、それ
あれで、まあ、人殴るとどうなるか、刺さりますよね、それで引っ張るとどうなりますか、
ちぎれますね、
そうですね、はい、というわけで、まあ、それで人をずっとずっと切り裂く、それがハンマーガールで、時にはですね、こうぶっ刺してそのまま引きずり回すんですよ、はいはい、築地のマグロみたいな、ずるずるずるずるずる引っ張ったりとか、まあ、そういう風にですね、まあ、ザ・レイド2はですね、もうハンマーの新しい使い方を提唱してくれるという、
あ、
素晴らしい映画
なんです、ね、これハンマーガールですかね、今ちょっと
YouTube
で映像出てますけど、なるほど、
はい、
レイド2はね、ごめんなさい、僕まだちゃんと見たことなくて、
ワンより面白い、
あ、ほんそうなんですね、ワン
より圧倒的に面白いんです、
へー、
これでこの映画の何よりも面白いのはラストなんですよ、ラストのその最強の敵との一騎打ちのシーンがあるんですけど、ここめちゃめちゃすごいです、ナイフファイトをするんですけど、個人的に今まで見た映画で一番面白いナイフ、
マジですか、
すごいです、これ血しぶきバッシャバシャ、
バッシャバシャ、
まさにこうナイフで殺しちゃうってことはこんだけ血が出るもんなんだなってことを見せてくれるんですよ、堂々の1位ですね、本当にこのナイフファイトは何回も何回も見直しました、めちゃくちゃ面白いです、それまではアジョシかなと思
います、アジョシ良かったですね、
アジョシ超えました、圧倒的に超えてます、
あ、そうなんだ、
なのでこのラストのナイフファイトめちゃめちゃ面白いんですが、
はい、
問題がありまして、
問題があ
れ、
はい、実はですね、本作レンタル版規制かかっておりまして、はい、大幅にシーンが削除されています、はい、
カットなんですか、
そうなんです、今言ったハンマーガールのシーンとナイフファイトのシーン、はいはい、レンタル版では見れません、
セル
全部カット、セル版だけ、
あ、セル版のみ、
そうなんです、
死んじゃうくん買って、
いや
かって。
それってフールとかそういうやつ
だと思う。何逃げよう。
どうなんですかね。
どうなんですかね。
よく買ってください。いちょっと見たい。
UTV の経費で落ちないですか。
無理無理無理。怒られるの
。資料としてダメなんですか。
ダメ。こんなの資料なんないよお前。
俺だって個人事業主でそのあれ切れないですよ。
よしよし。買ってください。
仕事ください。
あ、セルバンでしか見れない
ね。そういうの結構あるんですね。
本当ね、この商法考えたらマジ死んでくれないと思って。
なるほど。
本当になるべく苦しんで死んでほしいですね、この商法考えたやつは。
本当じわじわ死んでもらいたい、
ね。じわじわ死んでもらい
たい。それでツイッターでなんか言ってたんですね。
そうなんですよ。つま先から削られてて死ねばいいと思う。
ちょっとですね。生すぎる。
そうですね。はい、本当ね、だから、まあ、できる限りですね、はい、セルバンをなんとか、まあ、手に入れてですね、見てほしいんです、
は
い。
レイド1はまた。
1は大丈夫。
大丈夫
ですよ。2なんですね。レイド2の極道なんです。これ R18 指定で、最初劇場で公開するときに R18 を避けるためにカットして R15 に変えて公開したんですよね。
あ、
その流れがあったせいで DVD では
R15
レンタルだけ。じゃあ完全版の発売が待たれるっていうことです。
まあ、発売
はしてるのか。
レ
ンタルができない。
レイド1はそうですね、覚えてるのがトンファー出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でなんかトンファーってなんかサブ武器みたいなイメージだったのに、初めてメイン武器として活躍してるから、トンファーって強いんだなっていうのはすごい覚えてます
ね。かっこよかったですね。使い方もかっこいいですね。本当に
覚えてます。
確かにこの映画いろんな武器が登場するんですけど、全部かっこよく使ってくれるんですよね。素人が使ってないんですよ、ちゃんと。
やっぱりシラットは武器術
すごいんだ。
武器で人を殺すための格闘技ですから、
ね、やっぱりね、
う
ん、
そう、喉とかをこう一突きで殺せるための技術とか、そうなんですか、うん、見ます。じゃあこれ
は、はい、なのでぜひともセルバンを
手に入れ
ていただきたい。
セルバンはね、はい、セルバンちょっとなんとか頑張ります。はい、
はい、じゃあ、はい、次行っていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
お願いします。
どうぞどうぞ。お願いします。
じゃあ次行きましょう。次に行くの、はい、紹介するのはですね、ブレインデッドという映画です。
ブレインデッド、
あ、はい、ブレインデッドね、はい、はい、
これ実はですね、私あの映画チワグルの中で紹介したことがあるんで、まあ、ちょっとここで紹介していいかなと悩んだんですけども、
いや、もう一回お願いしますよ。もう、いや、もう一回お願いします。もう
一回お願いします。
はい、
この人がたっぷり死ぬ映画でですね、ブレインデッド紹介してないっていうのはもう愚の骨頂なんですよ。代表格なんです。私の中で、
はい
はい、あの自分の中で、ね、あの裏ベスト3というのがあります
。裏ベスト3。
その堂々1位がブレインデッドなんですね。
おお、
はいはい、なので、まあ、これはですね、本当に紹介しないといけない映画なので、ちょっとだけお時間ください。
はい、どうぞどうぞ。
はい、本作はですね、ロード・オブ・ザ・リングを撮ったピーター・ジャクソン監督 の、うん、
あの、
2つ目に撮った作品なんですね。
はい、
はい、で、ストーリーはですね、主人公は過保護のお母さんに育てられた、モテない青年ライオネル君なんですね。うん、
はい、
で、この、童貞ライオネル君がですね、ある日ですね、運命の女性パキータと出会うんですね。
はい、
パキータいい名前じゃないですか。
パキータってすごい
名前。いい名前ですね。あの個人的にですね、あのアレハンドロ・ゴンザレス・イネリッ
ツ監督
と、はい、ドルフ・ラングレンに並ぶ、
はい、
あの口に出して気持ちいい名前。
気持ちいい。ドルフ・ラングレンは確かに言いたいですね。
ドルフ・ラングレンに並ぶぐらいのパキータって言いたい。いい名前なんですけど、まあ、ブスなんですけどね。
この、
はい、でこのブスのパキータちゃんがですね、
はい、
まあ、なんだかんだってライオンのこといい感じになると、
はい、
で一緒に動物園にデートに行くんですね、
うん、はい、
でするとそこからですね、影からなんか2人を覗く怪しい影があって、
はい、
それが何かっていうと家宝のママだと。でそのママが、私の可愛いライオネルちゃんにあんなブスがとハンカチ加えて見てるわけですよ。ブスッと思って、そしたらですね、そのお母さんが近くになんか檻の中に変な猿がいて、その猿にですね、うん、足噛まれるんですよ、
はいはいはい、
うわっと思って、どうしようと思って、まあ、びっくりしたおばあちゃんはそのままですね、まあ、ヒールでその猿を踏み潰すんですけども、うん、
はい、
びっくりしたおばあちゃんはそのままですね、なんとですね、最終的にゾンビになっちゃいます。
あ、
なんでって感じですけど、はい、いきなり話飛びましたけど、
最終的にゾンビになっちゃうんですね。
ゾンビ、そうです、あの日に日にですね、あの体調が悪化していって、最終的にゾンビになっちゃうんですけども、はいはいはい、でですね、まあライオネル君困っちゃうじゃないですか、
はい、
まあ、そこしようと、うん、でまあ、なんとか周りの人からお母さんを隠し通そうとするわけですね、うん、でどうするかっていうと、献身的な介護生活をスタートさせるんですけども、
はいはいはい、
そんな苦労もつゆ知らずですね、おばあちゃんはですね、周りの人をガジガジと噛んで
る大変
で、一人また一人と増えていくゾンビにライオネル君大苦戦するんですね、
はい、
で挙句の果てには、ゾンビの赤ちゃんまでできちゃってですね、
うわ、めんどくさ、
果たしてライオネル君の運命はいかにという、はい、そういうお話なんですね。
はい、
はい、でまあ、聞いての通りゾンビもののコメディです。
あ、コメディなんですね。
コメディです、もう完全に。
コメディ、
はい、
じゃあ
で、まあ、この映画の見どころなんですけども、はい、何よりもですね、人体破壊の見せ方のうまさです。
なるほど、
すごいです、はい、おばあちゃんがですね、噛まれてから体調が悪くなっていくんですけど、はい、その様子をですね、非常に趣味のいい特殊メイクで見せて
くれました。趣味のいい特殊メイク初めて聞いた。
どんな趣味のいい特殊メイク？
例えばですね、こう化粧してるじゃないですか、はい、それとですね、はい、顔の皮がベロッと剥がれるんですね。
あ、
ね、であとそのお客さんが来るからって一緒に食事をとってるんですよ、
はいはい、
もうお母さんその時もう朦朧としてるんですけど、食事を食べてたら、うん、
あ
の耳がゴロッと取れるんですね。
あ、
でそれをもぐもぐ食べちゃうとか、ね、
それも食べちゃう、
はい、でこれ言葉で説明すると結構まあグロいなと思うかもしれないんですけども、はい、そこがですね、ピーター・ジャクソンさんの腕のすごいところで、きちんと笑えるような絵作りしてるんですよ。
なるほどね、
はい、例えばですね、その皮が剥がれるシーンなんかも、はい、このおばあちゃんの顔がね、なんとも言えない顔なんですよ。なんとも言えない、ね、あららみたいな感じの顔が、困ったわねみたいな感じで、なんか全然このグロさがないんですよ、ね、笑えるなってるね。あと光の当て方とか効果音とか音楽とかも全部この人体破壊の辛辣さを緩和するようにしてくれてる。
あ、なるほど、
なんかめちゃめちゃ面白い、笑えるんですね。
だちゃんとこう笑いに持っていけてるのがいいですね。
素晴らしいですね、はい、グロいだけじゃない、
はい、
だからそういった緩和表現をしていながらも人体破壊描写は手を抜いてない、
はい、
そこの絶妙な塩梅っていうのが本作を最高の人がたっぷりしの中に仕立て上げるんですね、
はい
はい、で、その人体破壊描写がですね、ワンパターンになってないのがすごいんですよ。
いろんなパターン、
そうなんです。もうこれですね、最後の方20分ぐらいずっと人が虐殺される場面続くんですけど、
はいはい、
これですね、
20分、
はい、ずっと人が死んでます、ずっと死んでます。
これちょっとね、予告編というか、まあ流れてますけど、ね、ええ、なんかもう明らかにこの人体どうにかなるなみたいな、体のフォルムおかしい人がいっぱい出て
ます、いっぱい出てます、
どんなギミック仕込まれてるんだろう、楽しみです、
ね、いろいろ詰まってるんだでしょ
この中に、
はい、
本当にこの人体破壊描写と同じのもほとんどないですね。その最初の20分もずっとないんですよ、うん、もうどこを撮ってもきちんと斬新な殺し方してくれてるんですね。
斬新な殺し方を、
いいですね、
こんな殺し方があったのかみたいな、
そうそうそう、ああこれは知らなかったなみたいなね。でですね、まあ、私の中にはですね、
はい、
ゾンビ映画は二度おいしいっていう理論があるんです
よ、はいは
いはい、どういうことかっていうと、ゾンビ映画ってゾンビになる段階で一度死にますと、
は
い、でそれがゾンビになってからもう一回死んでくれる、
あ、
でゾンビ映画は二度おいしい、一人の人間で二種類の死に方
がある
二度おいしい理論っていうのがあるんですけど、このブレインデッドはですね、その理論を十二分に生かしてるわけですね、
うん、お
はい、最後の虐殺シーンではですね、前半は人間たちがゾンビになってぐちゃぐちゃに人体破壊されていって、後半になるとそのぐちゃぐちゃになった人間が生き返るわけ、
うん、
でも上半身と下半身剥がれてる、真っ二つになってるやつが自分の下半身持って動いてきたりとか、
はいはいはいはい、
そういう変な、ね、動き方をしてくれて、そいつをまたぐちゃぐちゃにして殺す、
うん、
これはね、はい、素晴らしいんですね、本当に。
あ、いいですね、
は
い、
これ話だけでも、話だけでも今の本当にね、楽しいですもんね、
はい、いっぱい胸いっぱい
で、人の死を楽しめる
っていう、本当に楽しいです、ね、あ、人が死ぬのってこんな楽しいんだと思うんですね、本当ね、
いいですね、
いいっすね、
はい、いいですね、
あ、素晴らしい、
他にも、でですね、この映画すごいところが、
はいはい、
その人体破壊っていうか、まあ、人が死ぬところ以外でも素晴らしいシーンがいくつかあって、
はいはいはい、
その一つが例えばゾンビの介護シーンっていうのがあるんですね、
ゾンビの介護、
ゾンビを介護するシーン、
はい、そうです、はい、お母さんたちを介護してますから、
はい、
でそのゾンビの中にですね、首がもう半分以上ちぎれてて、後ろの皮一枚つながってるやつがいるわけですよ、バカバカ開くわけですよ、首が、
うん、
はいはいはい、そいつが飯食ってると首の間からこう漏れてきちゃうわけですよ。
されたものが
でライオンの君どうしようかなと思ってですね、そのゾンビの、ね、顔を持ってガバッて開けて首にこう直接こうご飯を
食べてあげる、なるほどね、なるほど、
介護シーンが
あって、いい介護、いい介護ですね、
いい介護、
こんな感じで人を人と思わないシーンがいっぱい出てるん
ですね。そうですね、怒られますよこんなもんや、日本でやったら
人が殺されるって素晴らしいですねっていう、本当にそう思えるんですね。
あ、そうですね、生きてるって素晴らしいですね、はい、逆パターンですねこれね、
そうです、
あ、そ、あ、はい、
でまあ、どんな殺され方をするかっていうのはあえて話しませんので、ぜひとも
です、ね、あ、ぜひ、ね、見てもらいたいですね、
楽しんでいただきたい。ただここでも残念な話があります。この映画見るのが非常に難しい。
あら、
あれ？
なぜかと DVD 廃盤になってて、プレミアついてまして。
なんですと。
一応、Amazon とかで売ってはいるんですか？
1 万円。
あー、結構する。
あれ、ちょっと待って、これ今何？動画サイトで見てるのって何？
英語で検索しました。
あ、
そういうことか。
英語で検索すると、ある動画サイトでは見れるかもしれないということ
まあまあまあ、いろいろ。
ね、
ちょっと言い忘れました、思い出しました、
はいはいはい、
この映画ですね、私の大好きなシーンがありまして、
はい、
今これちょっとパソコンで流れてるんですけども、お母さんがですね、
はい、
パキータの犬を食べちゃって、それを口から引っ張り出すシーンがあるんです
まさにここじゃないですか。
そうなんです、私の好きなシーンにですね、口から長いものというところがありまして
口
力長いものだし、そうだ、全てにおいて素晴らしい。
例えばそのブレインデッドの犬をベルベルってシーンもあれば、例えばですね、あのリングのあのアメリカ版、ハリボーアメリカ版、ナオミアツの口からこうテープベーって出てきて、昨今ですね、エリジウムって映画で、マドテーマの口から長いものベーって出てきてましたね。あと、どうかしてるぜって映画でもそういうシーンなんですね。はい、そういうふうにあの口から長いものが出るシーンっていうのは素晴らしい。
大体、間違いないですね、そ, れがそのシーンが。
口から長いもの。
確かに、わかるわかる。
それがあるんで、ブレインデッドも最高なんですよね。人が死ぬ口から長いものもあるし。
好きなものが全部入ってる。
そうなんですよ、もう盛りだくさん、
玉手箱みたいな。
本当にもう幸せで仕方ないんですよ、もう。何でしょうね、本当にこれを見てる時間っていうのは、ああ幸せなんだ自分はっていうことを確認できるんですね。
え、じゃあなかなか今手に入れられないんですね。
そうですね、難しい、
見たいな。
なのでこれでもですね、自分これレンタルしてる店を見つけたこともあるんですよ。
じゃあ探せばどっかにはある。
うちの実家の近所の伝えではありました。探せばどっかあるんです。
あれはじゃあ DVD で、
ね、DVD なんですよ。
素晴らしい。
なので、まあ、なんとかしてレンタルして見つけるか1万円払うか
か、どっちかですね。
そうですね、
新庄さん買ってください。
フルーに入ってないですかね。
出た、
ちょっと
で全てフルーでごまかそうとする。フルー
か UTB の経費で。
いや無理無理無理、教育上よくないからダメだ。
ブレインデッド、
ブレインデッド。
ただあの別の名前で、
はい、
なんだかな、なんか別の名前もう一個あるんですよ。
ほいほい、
デッドアライブだったかな、なんかその名前がある。
現代みたいな、
北米版だと、同名の映画が先に公開されていたので、デッドアライブというタイトルになっている
、はい、自分 DVD 持ってるんですよ。それはデッドアライブで売られてたんですよ。だからデッドアライブでなんか調べたりしたら、もしかしたら安く手に入るかもしれないですけど。
なるほど、うん、アップザクリークとウハウハザブーンみたいなことですね。よくわかんないけど。
知らんが
なって
話ですけど。
そうですね、放題ウハウハザブーンみたいなね、はい、
まあ、なのでこれですね、はい、ぜひとも見つけて見ていただきたいと思います、はい、頑張る価値は十二分になりますので、は
い、ありがとうございます、
はいはい。じゃあじゃんじゃん
い
きましょうか。
じゃあ、はい、じゃんじゃんお願いします、はい。
次はブロブという映画をご紹介します
。ブロブ、はい、
ブロブ、ね、知ってます。
ブロブは僕も名前は知ってました、は
い、素晴らしいですね、うん、ブロブ、宇宙からの不明物体という映画なんですけどね。
不明物体ってすごい4文字熟
語。いい映画なんです。これがですね、1988年制作のモンスター映画で、はいはい、監督はチャック・ラッセルっていう人なんですけども、はい、何撮った人かっていうと、ジム・ケリーのマスク、
あ、はい、
あれ撮った人です、はい。で脚本はですね、グリーンマイルとかミストの監督で有名なフランク・ダラボン、
ダラちゃんが、
はい、そうです、ダラちゃん入ってます。鬼畜映画を撮るダラボンですね、はい。で出演者はそんなパッとしないんですけど、ヒロインに、ショーニー・スミスという人がいて、これはあの、うん、ソーシリーズでアマンダというキャラを演じた人なんですね、はい。で、ストーリーは非常に分かりやすいです。
はい、
はい、あのとある田舎町に隕石が降ってきて、はい、その中に人を食べる人食いスライムがおりました。そのスライムは人をもりもり食べ、あっという間に大きなスライムへと育ちました。そして、
ね、は
い、町の人たちをいっぱいいっぱい溶かしていきましたとさ、めでたしめでたしというですね、単純明快なストーリーでございます。
分かりやすい。子供の頃日曜洋画劇場で見てた気がしますね。
いい時代ですね。
ゴールデン夏休み、ちょうどね8月よ。
そんなプライムタイムに、
うん、ですよ。これは子供の教育にいいと思うんですよね。今なんでやらないのか分からないです本当に、ね。でまあ、この映画ですね、スライムが、うん、まあ、襲ってくるんですけど、そのスライムの動きがすごいんですよ、
はいはいは
い、88年なんて CG ないですよ。
そうですね、
なのにすごいね、うん、スライムが動いてるんですね、この映画、
はいはいはい。
でスライムって不定形じゃないんですよ、形ないから、うん、
はい、
どうやって動かしたか全然分からないですよ、目見ても。本当に本当に素晴らしい、多分努力と工夫の結晶なんですね。本当に素晴らしい。で、
はい、
なんでしょうね、もう80年代のモンスター映画っていうのは、その特殊メイクとか、うん、その特殊方法の妙を楽しむことができたんですよ。CG に頼らない分、今までと違ったやっぱ生々しさがあるんですよね、うんうん、
はいはい。
だからその例えばですね、最近だとチキンオブザデッドとか、うん、ハービンジャーダウンという映画がありまして、はいはい、それだとですね、はい、まあ、そういった CG とか使わずに当時の技術で作ろうというふうな、まあ、心意気はあったんですけども、最近の映画ではですね、まあ、なかなかやっぱ減ってきてると、どうしてもロストテクノロジーですよね。
ロストテクノロジー、はい、逆にね、
そうなんです、失われつつあるんですよ、
技術が発展したことで失われたものが、
はい。だからやっぱこの当時の映画というのはそういう意味では素晴らしくて、
うん、
でそのですね、よく動くスライムちゃんがですね、捕らえた人ってのはどうなるかっていうと、まあ、もちろん溶けていくわけですね、
うん、
はい。人が溶けるっていいですね、
いいですね、本当にいいですね、いいです、すごい良かった。これ本当怖かったイメージがある。
も僕も昔なんかでチラッと
見た、
それこそあの日曜洋画劇場みたいなので、いや金曜どうしちゃったかな、なんかで見て、
うん、
あ、淀川長春だったから日曜日ですね、
あ、日曜日、
うん、それでうわーと思った記憶があって、
うん、
名前はすごい覚えてたんですけど、
うんう
ん、
やっぱね、解けるっていうのはやっぱ殺し方の、まあ、やっぱ王道といいますかね、いいところですね、
絵面は強いですよね、解けるっていうのが。
当にですね、溶けるっていうのはいいところで、しかもこのグローブすごいところは溶け方が一種類じゃないんですね。
また
いろんな溶け方
取り揃えている。
普通だったらね、まあ、みんなドロドロですよ。でもこれは例えばドロドロだけとか、右半身だけ溶かすとか、
うわ、あと食べ残し、
はい、半熟とか、
半熟ね、
はい、
半熟系ね、
はい、どの溶け方を見ても素晴らしいんですね、
はいはい、
でさらにはですね、溶かす以外の殺し方もしているのが、まあ、このスライムの憎いところで、火だるまとかサバ折りとか
踏み
潰しとか、
芸が細かい
ね。そうなんですよ、
溶けてる
一芸だけのモンスターじゃないぞ。
ない
ちょっとカオリンと山崎くんの、
はい、
口ポカーンになって
更
新状態やないか。
あまりにももう今までの価値観と違うものを言ってそうだよ、最近まで男塾の話をしたもんね。
平和だ、
平和だった、あの頃は平和だったね。ごめんな。
いや、ぜひその2人を見てほしいですよ、はい、このスライムちゃんがどんだけポテンシャル高いやつか欲しいですね。本当に頑張るんですよ、この子。劇中ですごい頑張ってるんですけど、なんかくだんだん可愛く見えてきて、フィギュアとかあったら欲しいですもん。
フィギュアでもどの形態をフィギュアにする
のかっていう襲ってるとこだろうね、多分ね。
多分最後の方のでかくなった時のね、はい、フィギュアとか欲しいんですけども、はい、でですね、やっぱりですね、80年代っていうのはいろいろ溶けてる時代だったんですよ。
溶けてる時代、はい、
はい、あの最も有名なのはロボコップ。
ああ、溶けてますね。
そうなん、溶けてる。
あ、確かに
溶けてる、はいはいはい、
悪役がですね、なんですか、廃液かなんかのタンクが落ちてしまう、ドロドロになって、うん、歩いてると車にかれて爆発するって
、はい、名シーンです
ね。名シーンですね、素晴らしいシーンなんですよ。あのバーホーベン監督の作詞に炸裂した、
はいはい、
まあ、いい場面なんですけども、ちなみにあのドロドロになってた俳優ブログに出てます。
出てますか。
ドロドロ俳優
ですね、ちゃんとね、
ドロドロ俳優として。
そうなんです。で他にもですね、80年代は、はい、妖怪人間というのがありまして、妖怪人間の妖怪っていうのは溶ける妖怪です。
ああ、溶ける方の妖怪、は
い
は
いはい、妖怪人間、あと吐き溜めの悪魔。
知らないな、
はい、知らないですか、はい、世界一汚い映画というのがあります
、はい、気になる。
吐き溜めの悪魔というものがあります。ぜひとも画像検索していただきたい。
そういうのね、すぐ出すアシスタント、有能アシスタントがいるんでね、
吐き溜めの
悪魔なんでね。
それ知らないですよ、
全然。そうないですか。あのですね、はい、とある町で貧乏な不老者たちがですね、はい、なんか酒見つけるんですよ。でその酒飲むと、はい、あの体の血がだんだん溶けていっちゃう。
あ、困っちゃいますね。
はい、で トイレで溶けてるのがあのパッケージになってる。
あ、本当だ、グロい。
これ本当ですね、世界一汚い映画、吐き
溜めの悪魔。あ、なるほど。
でもあれですね、あの月世界旅行みたいな、ちょっとそういう様式みたいな感じがします
ね。この映画のいいところはですね、全部あの赤色で終わらせないんです よ。赤じゃなくて青だの、緑だの、工業用水的な色を出しながら飛び出
してくる。いいですね、いいですね、はい。
世界一汚い映画と言われてるのが吐き溜めの悪魔。あと、まあ、有名なところだと悪魔の毒毒モンスター。
ああ、それはね、も
う、これ死に1個溶けてる、
はいはい。
あと敵で、人間じゃないですけど、熊が飛べたね、プロペシー恐怖の予言っていうのが
あるんですよね。プロペシー。
これもご存知の方は なかなかいないかもしれないですね。プロフェシー恐怖の予言っていうのが
あったんですね。
ちょっとプロフェシー俺30年ぶりにそんな名前変わる。プロフェシ
ー、
いやー懐かしいな、
ね、はいはい、いい映画でしたね、本当にね、まあ、はい、そういう感じでですね、まあ、いろいろ溶けてたんですね、で、90年代になってもですね、あのザ・グリードとかアナコンダとか頑張ってたんですけど、やっぱ減ってって80年代に記憶失われてしまったと、
はい、
でぜひともですね、うん、もう2010年になってからですね、あの東京オリンピックに向けてですね、
うん、
今一度妖怪ブーム
妖怪ましょう溶ける方のね、
溶ける方
妖怪ブーム
吹き出してほしい。今はやっぱりあの古いあの何文書とかの廃棄するときもやっぱり焼却処分だと CO2 出ちゃうんで溶解させる時代ですからね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、溶解処分。そうですね、もう箱で送って溶かすっていう、
あるあるあるあるある、なん
かね、ありますよね、
なんかあるある、
ビジネス文書とかもね、
機密文書
はどうこうみたいな、溶かす方向に来ましたから、妖怪の時代です今。
そこに舞い込まれた人間が正義のヒーローになるとか、そういう映画とかもあってもいいと思うんですよ。顔が溶けちゃったけども頑張るみたいなね、あの悪魔の毒毒モンスター、そういう話ですけど、
はい、
そういうのもあってもいいと思うんですね。なので、まあ、今一度その勢いを取り戻すために皆さんもですね、ブログ見て応援してください。
何を応援するんですかこれ。
妖怪映画、
妖怪映画
溶ける系の映画をね。
で、ブログ皆さん朗報ですよ。ちょっと前までですね、プレミアついてました、
はい、プレミア、はい、
はい、手に入るの難しかったんですけども、超貴重な作品だったんですけど、少し前トタヤさん復刻レンタル始めました、
はい、ああ、いい、
素晴らしい。
しかもこれ日本語吹き替えのブライアン・フラッグ主人公の声が今をときめく坂上忍ですよ。
そうなんですよ。
なぜ
この忍が仕事なかったんだろうな、
どこか入った
ん
だ
ろ ね、まあ、iTunes でもレンタルできますし、まあ、非常に見やすい、
いろんなところで見やすい、うん、さっきのブレインデータも難しいけど、
そうなんですよね、だからブレインデータが本当に見やすくなってるんで、うん、ぜひとも皆さん一度ですね、
はい、一度これでちょっとね、ま
あ、はい、
僕もちょっと勇気を出して見てみますか、これ、はい、改めて
本当にあのブローブちゃん可愛く抜いてきますので素晴らしい映画なんですね、
はい、素晴らしい、
ぜひとも見てください、
はい、
じゃあもう一本だけ、
どうぞ、はい、
どうぞ、
どうぞ、
はい、はい、ラストはマーダーライドショー、
あ
ーマーダーライドショ ー, ー, ショー、
ね、はい、これをご紹介させていただきます、
いいですね、マーダーライドショー、はい、
本作ですね、
はい、
ロブゾンビ監督っていう人の長編デビュー作なんですけども、は
い
は
い、名前がいいですもんね、
ロブゾンビ、はい、素晴らしい名前ですね奥さんシェリームーンゾンビって言いますね、はい、でロブゾンビ監督、はい、この人の説明すると長くなっちゃうんで、
はい、
うちあの映画チュアグルの第9回ですね、それであの数が私の相方の方がめちゃめちゃ詳しく紹介してます、はい、あいつ大好きなんで、
ロブゾンビさんに、
はい、大好きなんで、まあ、そっちも、まあね、できたら聞いていただきたいんですけども、はい、簡単に説明すると、まあ、音楽家兼、はい、映画監督兼、うん、チャールズ・マンソン大好きなおっさんと、
うんうん、
そういう人です、で、
はい、
そんなゾンビ監督の撮ったマーダーライドショーなんですけども、どんな話かというと、ど田舎で何者かに車のタイヤをパンクさせられた若者たちが、うんうん、助けを求めて訪ねた一家は嬉しいことに殺人一家だったとさっていう話です、ね、
嬉しいことに、
ね、そうです、でその殺人一家はご多分に漏れず食事もしているわけで、殺された若者たちは彼らの食卓を彩ることになりますと、
あ、
はい、でしかも連れ去られた若者の一人であるヒロインは食卓の、椅子に縛られてですね、食事を一緒に取らされる羽目になると、
一緒に、
はい、
ご商売に預かると、
そうなんです、はい、まあ、君も食べなよと、まあまあまあ、まあ、急ぐでないとね、一緒に食べていこうってなるわけです、でこれ聞いてですね、パッと思い浮かぶ人もいると思うんですけども、はい、これですね、悪魔の生贄っていう映画の、
あ、あれはよかった、
す
げえ、昨年ですね、デジタルリマスター版を拝見させて、映画館で拝見させてもらってね、まさか泣くとは思いませんでしたから、自分。ね
金沢映画祭で爆音上映で見たんですけど、いいと思ってですね、あのね、チェーンソーの音
が、チェーンソーのレザーフェイスの
最後ダンス踊るんですよ、
そうそうそうそう、勝手に涙が出てきたん
ですよ、勝手に
そのつもりなかったのに
、まあ、でその映画で、はい、そう、同じようなシーンがあるんですよ、食卓を一緒に撮らせる、
はい、
取らせるって、
はいはいはい、
で、うん、あとですね、悪魔の生贄2にも結構オマージュを捧げている作品なんです、このマーダーライドショーですね、
はい、
で他にもオマージュしている作品っていうのが多くて、ロッキーホラーショーもそうですし、あと悪魔の沼っていう映画もオマージュしてますし、続編があるんですけど、あのマーダーライドショーはこれでは続編のではサム・ペキンパー監督のオマージュも捧げているんですね、でただ、まあ、これらのオマージュに気づかなくても全く問題なくて、この辺の知識は分かる人だけ
分かればいいかなみたいな、
そうです、映画ファンだけ知っていればいいので、でじゃあこの本作の見どころは何かっていうと、やっぱ何といってもその狂った映像センスと、それと一緒に見せつけられる殺人家の活躍、
ご活躍ですね、
はい、はい、ロブゾンビ監督はですね、映画を撮る前に劇場版ビーバス&バッドヘッドっていう映画があるんですけども、アニメですね、
はい、多分アニメですね、
そうです、ビーバスの、
はい、
多分まあ画像検索したら皆さんご存じ、
はいはいはい、
見たことあると思うんです、
はい、
でそこで登場人物が砂漠で幻覚サボテンを食べた際にトリップする映像があるんですけど、そこを、うん、作ったのがこのロブゾンビ監督なんですよ。
あ、なるほど、
なので、はい、そのトリップ映像のセンスというのがもともとあったんですね、
はい、
で、
はい、
その極彩色の色使いとか根が反転した映像とか異常なクローズアップとか、そういうのを用いてトリップ映像を映像し
演出
して
、アクシュミのやつですね、
そうです、です見てて気持ちよくないやつです、でそれもマーダーライドショーで結構生かされてて、それに合わせてこの殺人シーンを見せることによって観客をこう異常な世界と誘っていこうと、そういう映画なわけなんですけども、この本作のですね、殺人一家の言動っていうのは異常な世界のそれに見えるんですけど、うん、実は少し調べてみると実在した殺人鬼たちと同じような言動を行っているんですよ。例えば被害者を食べたっていうのはもう、まあ、有名な結構食べた殺人者っているんですけど、アルバート・フィッシュ、
ああフィッシュ先生、
そうです、
フィッシュ先生、
おそらく最も有名な殺人鬼の一人じゃないですかね、
まあ、フィッシュ先生ですね、
はいはいはい、
まあ、その人を含む多くの人が、まあ、行っているとカニバリズムですね、うん、であと、はい、殺人家の一人が若者をわざと逃がすんですよ、でその時に、うん、遠くから足を打ち抜いて逃げにくくさせて、うん、それを人間ハンドするっていうシーンがあるんですけど、うんうん、これはロバート・ハンセンっていう実在の殺人鬼を行ってます、
はいはい、
同じことしてるんです、
はい、
で他にも監督はマンソン、
チ
ャールズ・マンソンを崇拝してるんですね、
はい、はい、あれですね、あの ポランスキーのね、
そうです、
婚約者、ロマン・ポランスキーのね、
ロマン・ポランのね、はい、
はい、ありました
でそのチャールズ・マンソンを褒めたたえるセリフっていうのが劇中に出てくるんですよ、ね、うん、
はい、
だからこの本作の殺人が恐ろしいのはその部分で、あまりにも異常な行動であるにもかかわらず、それが実際に現実世界で行われていてもおかしくないんじゃないかって思わされてるんですね。
なるほど、
それが異常性がその恐ろしくも面白いと、うん、で本当に多種多様な殺し方をしてくれてるっていうわけ で、うん、で最後はですね、この若者たちが本当にもう本当に地獄に突き落とされるんです、うん、本当に地獄に突き落とされて、そこであまりにも恐ろしい体験をすることになってて、まあ、そのシーンもですね、まあ、ぜひ見ていただきたい、本当に恐ろしい、いい殺し方してるんですね。
いい殺し方、ね、
はい、
これでも89分っていうのが非常にそれいい
そうなんです、
サクッと見れる、
サクッといけるね、
はい、これワンツー見直したんですよ私、
はい、
これにでも全然時間経ってないですよ、3時間ぐらいしか経ってないんで、
日本見ても
いいじゃないですか、
ワンツーまとめて見るのがいいと思います。でまあですね、このゾンビ監督ってのは悪魔崇拝なんですけど、ね、
はい、
多分どう見ても悪魔崇拝なんですけど、はい、悪魔的な作品になってるんですね、
はい、
で続編がデビルズリジェクトっていう、
あ、デビルズリジェクト、はい、
この2作目は1作目で殺された警官の兄が復讐に燃えて一家を追い回すっていうのになってて、要するに殺人一家が1作目とは逆の立場になってるんですね、
追われる立場に、
そうなんです。でこれで何が描かれているかというと、うん、神と悪魔の戦いなんですね、
はあはあ
は
あ、
これは警官が自分は神なんだ、俺たちは神の使いだっていうシーンを普通に言うんです、口にして、
はいはい、
で殺人一家たちも自分たちは悪魔だって言うんですよ、うんうん、だから本当に神と悪魔の戦いになってるんですけども、うん、だんだんと正義であるはずの警官の行動っていうのがエスカレートしていって、
おやおや、
正義と悪の境界線が曖昧になってると、うん、
はい、
でこれはもう完全に、まあ、神という存在のアンチテーゼのようなんですね、うん、だロブゾンビ監督らしい、
あ、なるほど、なるほど、
まさにそれ、あれデンデン先生がちょっとかぶってきちゃったんですけど、それはあれですか、なんかあの
デンデン先生、
なんかえデンデンがその神じゃないけど、あの俺は万能だみたいな、
いやそれは俺の話聞けみたいな、人がいつどこでくたばるの
か、
人がいつどこでくたばるのか決めるのは俺だ、もう人間はいつか絶対死ぬんだ、
出が悪いからびっくりした、もうちょっと本当に焦っちゃった、
いつでもいける、いつでもいける、
よかった、ちょっとも う、ちょっと分かりやすいパス出せばよかったですね、はい、すいませんそれまだ来でしょ
う、そうですね、まあ本当にですね、はい、あともう一個見どころがあります、この映画、
はいはい、
奥さんシェリムーンゾンビっていう人なんですけども、この中ですね、なかなかエロい格好でエロいダンスを踊ってくれる特に2ではよくですね、あの人質に取った家族の前でエロいダンスを踊りながら、
あ、いいです
ね、
ジャパニーズ、チャイニーズってなんかこうケツを苦しむこのシーンがよくてですね、あのなんですかね、あのおじいちゃんになってからヒゲを伸ばしてこうヒゲを触りながら見ていたお尻って分かりますか、
ね、あ、なんか分かりますね、めでたいやつ、
ね、そう、めでたいやつ、
こうめでてずっとめでていたいですね、
心穏やかに眺めていたいケツってあると思うんですけど、それなんですよ、
ああいいけど、いいけどね、
もうなんですかね、もう殺人あり、お尻ありテーマありと、まあ、サンドウィッチ映画ですね、
素晴らしい、
はい、だからぜひともワンツー揃えて見ていただきたいと、
まあ、
夏休み推薦映画ですね、
そうですね本当に
良い子のための
良い子のための、
はい、
というわけで、はい、私の大好きな人のたっぷり死ぬ映画を4本
ご紹介させてい
ただきます、ありがとうございます、いいね、お腹いっぱいですもん、ね、結構
でも特にないんじゃないの、
何がですか、
人がたっぷり、
人がたっぷり死ぬ映画、
はい、
なぜ今まで聞かれなかったのか不思議なんですよ、ちょっとあれ、
ええ
、人がたっぷり死ぬ映画でしょ、茶間さんに喋りましたよね、
もう喋った、
僕喋ってないですよ、
ないでしょ特に、
いやいやいや、ありますって、いやでも確かに僕ちょっとね、やっぱねスプラッターとかも、まあ、食わず嫌いではあるんですけど、
そんな見てないもん
ですか、うん、あんまり、そうだからやっぱちょっとね、あの知らない部分も結構多いんですけど、でもねやっぱね僕的には人がたっぷり死ぬ映画といえば、まあ、僕ちょっと邦画の方が好きだったりするんですけど、
う
ん、邦画で人がたっぷり死ぬ映画思いつくの何かあります？パッと、
人がたっぷり死ぬ映画で邦画、
はい、
デッドオアライブ2
あれ
全員死んじゃいますね、あれ
最後みんな死ぬ、
はい、
ありますね、最後核戦争みたいな、なんか、
そうじゃなくて、
そうじゃないです、あるでしょう、仁義なき戦いですよパッパラペ
ー、ね、
プルプ、はい、
あ、名作
です、名作、はい、はい、これもういいですか、仁義なき戦いの話をしたいと思います、コンクソレゲドがトレイトトレイでおなじみ仁義なき戦い、はい、これはねもうあの概要話もしょうがないんですけど、
内容これちゃんと話しちゃうと、
話しちゃうと、
千年がね、うん、タイガースキャストの千年が罠にはまってたから、
うん、そうでしょ、ええ、だってこれ別に話もしょうがないですよ、
しょうがなくはないけど、
しょうがないけど、だってもう別にそこを見てもしょうがない映画ではあるんですよ、
う
ん
う
ん、
そういうことじゃない、
ヤクザの栄枯盛衰っていうだけですから、
そうそう、千年2時間はーはーしか言ってなかったからね、
うん、それしか言えなくなっちゃうじゃないですか、
ダメだな、
ストーリーを言っても、
はい、
ただここは好きなキャラと好きなシーンを言うべきですよ、うん、やっぱりね、
確かにそう
でしょ、
うん、千年に教えた
い。やっぱりね、一応最初のシリーズで5本5部作あるんですけど、はいはい、5部作あるんですけど、でもやっぱりあのね、いいシーンは最初の方に集中しますね。
ああ、
うん、
確かにね。
そうですね。まずあの一作目で結構インパクトがでかいのはですね、松方弘樹演じる酒井哲也。
ああ、哲也ね。
哲、はい。哲ちゃん。
哲ちゃんよか
った。哲ちゃんがですね、これあの山森芳雄っていうのが、はい、まあ一番あのクレのね、大親分みたいな、
タ
ヌキみたいな感じの、はい、親父がまああのシリーズ通してのね、はい、一応敵役なんですけど、はい、そいつのもうあの大幹部ですね、はい。部下の中の一番弟子みたいなやつなんですけども、はい、こいつがまあちょっとやっぱり。まあ、反旗を翻すというか、おやさんのやり方はおかしいと言い出すんですけど、はい、ここはですね、あの、あんたは初めからわしらが担いでるみこしじゃないのと、あんたみこしだって、みこしが勝手に歩けるようなら歩いてみないや、ノーって言って、あのね、弓を引くんですけど、うん、それによって、まあ、ちょっと孤立しちゃって、で命を狙われたりとか、であの主人公、広野正蔵っていうのがですね、まあ、最初はあの山森側についてるんで、それをなんかね、ヒットマンであのけしかけられたりとかしちゃうんですけどね。これが、まあ、でもせかさがいてっちゃんっていうのがですね、まあ、死に様がかっこよくて、あのおもちゃ屋で、
ああよかった、ね、くるくる回りながらね、
そう、あの広野とも菅原文太とも、はい、まあ、心を交わして、はい、まあ、ちょっとね、あの仕事をわしがどこで道間違えたんかのみたいなこと言ってたらね、あのそんな考えしたら足元救われるぞって言われるんですけど、まあ、実際山森がけしかけたヒットマンによってです、ね、おもちゃ屋でおもちゃ選んでる
の
にパパーン打たれて、でおもちゃ屋でこうあのグルグルっておもちゃぶちまけながらですね死んでいくんですけど、かっこいいですね。
補足情報だけど、あれ、はい、何の許可も取らないでゲリラ撮影だったらしいよ。
え、見せすぎで、
そう
大迷惑じゃないですか。
そう大迷惑でガチでああいう状況なんだ、はい、だった
の当時の広島が、
はい
はい、
だから本当にパニックにな
った
街中大パニック大パニック
結構だから深作監督もあの黒沢イズムみたいな勢いで撮るみたいな感じのところありますね、
うん、その辺説得しても無理だもん、話しても通じないもんと。
だからやっぱ昭和40年代らしいですよ、それはね。なんですけど、どんどんいきますよ。あの、はい、牧原誠吉ってキャラいるんですけど、これも 1作目から5作目まで出てくる、はい、田中邦衛です。
はい、
はい、
邦衛がね、
こいつね、シケガラス、
はい、
こいつどうしようもないね、情けないんですけど、あのみんなで勝ち込みに行くかみたいな、これみんなあの戦争じゃっていう感じのところがあるんですけど、あのそこでですね、あのわしは死ぬ言うて問題ないんだかのつって、女房の腹にあの子がおってのって言って、自分は行きたくねえみたいなこと
を。それちょっとごめん確認していい、それ国へのクオリティ、それでいいの、
黒の牧原誠吉ちゃん。
そうでしょ、
ちょっとおしろなった男だよこれね、5作目ですけど、
5作目
でかい口叩いてですけど、1作目だとちょっとわしは死ぬ言うて問題ないんだかな、女房の腹に子が掘ってろっつってで、じゃあお前は外れいって言って外れるんですけど、そいつね、あのでもあの情けないやつっつって、あのボロクソに山森に言われるんですけど、であの3作目とかでも結構あの、じゃあ牧原お前あの敵の組長を殺してこいみたいな感じで、戦争じゃんっつって、でよっしゃ行くぞよっしゃ行くぞっつって、みんなにあのその辺の幹部引き連れて行くんですけど、あの行くならお前が戦闘切って行けみたいなこと言われたら、えあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおお
おおおそれはねえですけーっていうやつですね。こいつ最あの5作目まで生き残って最後あの殺されますけど、いいキャラですねこいつね、うん、でやっぱ、まあ、1作目で言うとあのやっぱ、ね、広野正蔵が、
はい、
菅原文太、
はい
はい、こいつやっぱしあの苦労人ですよ、うん、もうあの主人公なんですけども、最初ね山森っていうあの金子の棒のです、ねうん、下についていろいろやらされるんですけど、あのもう本当苦労しっぱなしで、もうで松方弘樹とかね、うん、あの心を通わせた仲間とかもどんどん死んでいく中でですね、その酒井哲ちゃん、さっき言ったやつがですね、うん、殺されまして、うん、でその葬儀を開いてるんですけど、うん、その葬儀がその最後敵対してた山森のですね、はい、草薙殿の手によってこうにこやかに行われていて、そこにこう広野が、ね、あの乗り込んできて備え物に、うん、ダンダンダンダンと
映ってですね、
あの乱射するっていう最後のクライマックスらしいんですけど、はい、このね、山森さん弾はまだ残ってるが
よ。ああ、それ聞きたかった。もう一回いいですか。もう一回いいですか。
いや、俺さ、弾はまだ残ってるがよ。これはだから山森をいつでも
やれるぞ、
殺せるけど、今お前を殺しても何もなら
ない。なんないから。
殺されたもんが浮かばれんつって、でもこのうちに秘めた怒りだけを表現して帰る、
うん、っていうね。
いいんですけども、これであのヒロノがあの基本的に振り回される立場なんで、あのであの人の上に立つ立場でもあるんで、うん、基本あんまり怒んないんですけど、うん、切れないんですけど、一個ぶち切れてるシーンがありまして、はいはい、これがね3作目なんですけど、はいはい、代理戦争で、はい、代理戦争で古文の西条勝次というですね、うん、拓本です、うん、川崎拓人
拓蔵ね、
川崎拓人が冒頭のシーンで、広野組っていうのは呉でスクラップ置き場の番をしてるんですね、うん、それが一応家業なんでやってるんですけど、この西条っていうのが勝手に自分のところのスクラップを売り飛ばしてお金作っちゃう、
はいはいはい、
で何やっとんじゃと、これはこのシーンなんですけども、泥棒のバンしてるもんが踊れた泥棒したら誰か月を吹くんじゃい盗んだスクラップなんぼで売ったんじゃいっつったら、西条が20万とちょっとクソばっか取れ
何言ってか分かんねえ、
ダサンケースの手にっつってその金出せって言うんですけど、
全然何言ってか分かる。
そしたらそのタクボンがですね、それが女がテレビが欲しい言いますけ昨日こうちゃって
だんだん思い出してきたと
思う、あおったれ何がテレビじゃいクッケ動画ってボッコボコにされるんですけど、それでタクボンがですね、西条勝次がですね反省して、すんませんって普通だったら指詰めてきましたとかってとこなんですけど、左手首をです ね手首ごと切り出してこれがわしのけじめですけって持ってきて、みんなドン引きするっていう
指じゃなくて手首詰めてくるみたいな、
ほかお前はって、そんなしたらお前働けるもんも働けになるだろうがって言うんですけど、
勝手に肩輪になっていく
完全もうでもぶち切れてるんですよ、西条、その西条っていうのも、はい、もう常識がぶっ飛んじゃってるっていうやつなんですけど、はい、まあそういうのをね経て大人になっていくみたいな感じです、はい、でですね、ちょっと長々話しちゃったんですけど、私大好きなシリーズがですね、うん、シリーズ2作目の広島死闘編、
あそこ、
はい、仁義なき戦い広島死闘編、
もしかして
あそこもあるんですけど、いやこれはスピンオフみたいな感じなんですよ、はい、基本的にその広野正造っていう菅原文太が主人公 で周りの取り巻く面白人間のオンパレードはですね、やんややんや、ね、死んだり生き返ったり
死んだり生き返ったりする
生き返ったりするのは、まあ、同じ役者が別の役で
出てくるからもう見てて分かんなくなるっていう、
もう松方弘樹何回目だみたいなしかも松方弘樹だけは何回出ても死ぬんですよね、
そうそう
絶対死ぬんですけど、なんですけど、で 2っていうか2作目の広島死闘編っていうのはちょっとスピンオフで、うん、主人公が北大路欣也演じる、
はい、
あれですね、山中、
うん、
はい、山中庄司っていうやつなんですけども、でそいつがもうあの山森組とは敵対組織の村岡組っていうところのヒットマンなんですけども、うん、そいつがもうどんどん人を殺していくっていう、うん、ダークヒロイク、はいはい、ファンタジーなんですけども、
はいはいは
いはい、なんですけども、ね、はい、なんですけども、まあそこに出てくるやつで、僕多分シリーズ内で一番好きなキャラがですね、うん、一番1,2を争うキャラなんですけど、松永宏っていう成田美希夫の、
うん、
はい、やつなんですけど、こいつは村岡組の、ナンバー2みたいな感じの、うん、若頭ポジションなんですけども、うん、こいつですねかっこよくて、
うん、
阪神の能見選手にそっくりです
かっこいい、
能見、
あの能見、
ね、イケメンですよね、
はい、左
イケメン
ピッチャー、左手ですね、
1億2000万取ってますよね、はい、はいはいはい、なんですけども、こいつがですね山中の理解者みたいな感じで、うん、なんですけども、ちょっと道ならぬ殺人を犯してしまってですね、うん、自分のおじきをですね、拾ってくれたおじぎを5階から殺してしまった、
うん、
で、高梨のおじぎ取ってきましたっけ、うん、つってその松永宏のとこに行って、うん、したら何をしとるんだお前はつって、うん、お前だからそれ5階であったということを言うんですけど、じゃあなぜ自分のところに来なかったかっていうことを言うんですけど、うん、取るならなしてこの場所を取りに来んのなら
全然だから何言ってか分かんねえんだ
よ、取るんならなしてこの場所を取りに来んのなら、
はい、やりに来ねえんだと、
そう俺を殺しに来いと、
うんうん、
っていうシーンなんですけど、ここかっこいいなと、だから
かっこよかった、そこねかっこよかった、
山中はやっぱりその大親分の村岡にいいように使われてるんですけども、うん、そいつもやっぱねバカというか一途なので、自分のね親分のためにと思ってやってることが結局自分をこう追い詰めているみたいな、はい、ところなんですけども、これですね広島死闘編忘れちゃいけないキャラクターが一人います、
はい、あいつでしょ、
あいつです、
サニーでしょ、
サニー千葉、大友克洋はい、千葉真一演じるですね大友キャラいるんですけど、こいつがシリーズ最強最悪の、うん、最強って今日の方ね、うん、大凶の方ね、 切りキャラでございますからね、圧倒的暴力性存在感、うん、完全にこれ、ね、山中庄司食われてます。もともと千葉真一と北大路欣也 の役っていうのは逆だったらしいんですけど、うん、でもちょっと俺こんな汚れ役やれん、あの主人公の方やらせてくださいっつって、うん、北大路が欣也が山中を取ったんですけど、そのおかげで千葉ちゃんはもともと主人公の山中の役作りをしてたんだけど、あれそんな話になっちゃうのしょうがないねっつって必死で、どんどんこう突き詰めてやってた結果生まれたのがこの大殿、うん、はい、キャラなんですけど狂犬ですよこいつね、本当にね、もうあの言動から何からもうね、
かっこいいよね、
かっこいいし、
パッと見がね、
かっこいいし、ね、なんかもう完全に野蛮人のフォルムしてますよね、
う
ん、
そうだね、
あのハットにこのサングラスで、真っ黒な顔してますからね、真っ黒テカテカの汗かいてる、
あれだよね、仲良くしたら絶対親に怒られた、
怒られる、怒られる、こんなこと
付き合っちゃいけない、ダメ
なんですけどね、これね本当にあの親父もう凶悪すぎて、親父から親父ってもうあの大友組の親分からもう破門というかもう離縁状を突きつけられるぐらいの感じなんですけど、でもうそこの親子喧嘩してるシーンがねすごいですよ。村岡組っていうのが敵対組織でいるんですけど、まあ、山中が、うん、あの所属してる組織ですね、なんですけども、このいいですね、村岡がもっちょるごちゃもうごとが何を売っちょると、陰売じゃないの、言うならあれらおめこの城で飯食うとるんだと、ノーエイさん、神農じゃろうと博打打ちじゃろうとよ、わしらうまいもん食うてよ、まぶいすけ抱くために生まれてきとるんじゃないの。これちょっとね流されですけど、
名ゼリフ
村岡はそのね、
うまいもん食うて、そう、あのいいすけ抱くために生まれてきとるんやないのと、
売春宿で儲けとるけども、あいつらおめこの知らないでしょ、この表現そうですね、だからそう自分の本能のためにね、うまいもの食っていい女抱いてっていう、だからセックスドラッグロックロールですよこれ、
ね、そうだね、
はい、でそしたらちょっとあの倉光っていうですね、もともとのその大友組のやつがですね、いやでも村岡っていうのはやっぱり広島だと一大勢力ですよっつって、ちょマジやおどれ広島にヤクザは2つといらんのじゃい、おどれら村岡言うたらちびりやがって、あんたらもんの画像は下に立ってよ、センズリ書いて人気で首くっとるやんかい、おうっていう、あ、素晴らしいですね、ワードのチョイスが素晴らしいですね、センズリ書いて仁義で首くくっとる言うんか、出てこないですよなかなか、このね、
なかなかないね、
なかなかない、ね、ちなみにそのシーンであの反論する倉光っていう指揮からがですね、キム・ジョンイルそっくりです見どころですね、
はい、
これね、うん、で結局その山中っていう対大友っていう図式なんですけども、山中はまああの一応あの一発当てること、足に一発当てて怪我させることはできるんですけど、殺すことまではできず、うん、で最後追い詰められて自殺って感じなんですけども、うん、まあ、千葉ちゃんはこの怪我が元で逮捕されちゃう感じですね、
うん、
このこいつね5作目で再登場します。
あ、そうだっけ、
5作目再登場でもなぜか同じ役なのに演者がシシドジョーです。あの同じ
パワーアップした
ら同じ演者が違う役を演じるって結構あるんですけど、同じ役なのに
違う人が演じてるっていう
千葉ちゃん あのスケジュールの都合で
千葉ちゃんが出れないから
シシドジョーになる、エースのジョーになっちゃう。
で特にそれに断りもないんだよね、別にね、
特にないんですよね。だから気づかないと
分かんないよ、
このキャラ、あれあのお供みたいな、
自分で補正しないといけないんでしょ、自分で。
結構もう時代も何十年も経ってる設定なんで、結構もうじじいになってるんですけど、いやこいつもね結構あの牛のクソにも段々があるねみたいな名台詞があるんですけど、こいつね、こいつやっぱねダメっすね、もう終わってましたやっぱね千葉ちゃんのサニーの迫力は出ない、
サニーには勝てないね。
ただちょっと名シーンとしてはこの獅子土壌の千葉あの大友にあの山盛り の金子のものがあのてかー頼もしいのーっていうシーン、頼もしい
のー
っていうシーンだけが僕は好き
じゃん。あれ最高だったね、
最高ですね、うん、なんでやっぱりねいっぱい人が死ぬって、死んでは生き返り、死んでは生き返
りのね、
まあ、ある意味これゾンビ映画ですけど、うん、だから面白人間のオンパレードですよこれ、こんな人生もあるみたいな。そして 大体が腐るけど、まあ、そして山盛りこの動画 ですね最後まで死なないっていう、
でもあれはでもわざと殺してないじゃん最後まで、死なないように
あのモヤモヤ感素晴らしいですね、うんうん、でもまあ最後あの逮捕されてイエーイみたいな、うん、
やってた感
じなので、もうヒロノの鬱憤が晴れないで終わるっていうところがやっぱりね、うんうん、まあ一つ醍醐味かなっていう感じですけども、はい、すいません長々とあれしましたけども、
いや いい映画ですね、
うん、まあまあ楽しい映画もありますけども、はい、はい、まずその感じでですね、まあちょっと最後になっちゃいますけども、人が最後に、人がたくさんいっぱい、なんだっけ、
たっぷり
たっぷりですね、たっぷり死ぬ映画っていうのはまあ どうあれですかね、どう皆さん話していただくのがいいかっていう感じなんですけど、
はい、本当にね、食わず嫌いが多いと思うんですよ、
はい、そして僕もさっきも言いましたけど、
どうしてもね、やっぱりアレルギー反応の人もいますからね、
怖いんじゃないかとか気持ち悪いとか、うん、あとそういう映画を見て楽しむことが良くないと思ってる人もいっぱいいると思うんですよね、うん、
余計なモラルに縛られる、
そう、はい、あとそういうものを低俗と思う人もいたりするんですけど、うん、やっぱ結局なんだかんだ言って人がたっぷり死ぬ映画で面白い映画っていうのは絶対に監督の思いがそこにこもってるんですよね、
はいはいはい、
で工夫も努力も恐ろしいとこもってるはずなんで、絶対そこには愛情があると思うんですよね、うん、
はい、
だからその愛情、ドストレートの愛情を見れると思うんで、うん、ぜひ皆さんね、もう一度そこ見直してくれないかと、
は
い、
なるほど、キーワードは愛情、
そうなんです
、はい、愛がありますよね、基本的にはね、
あ、確かにそうです、
人間参加です、
人間参加出た、人間参加、
愛の映画ですよね、
そうです、
ジェイソンの奇妙な冒険と同じですね、はいはい、あれだけ人が死んだり血みどろになってるのに、でも人間参加っていうね、
やりたいことは、
確かにその通り、生きてるって素晴らしいし、うん、死んでいるのも素晴らしい、
うん、っていうこと
っていう、はい、
なので、まあ、今一度ですね、ちょっと見直していただきたいですね、はい、本当にそういう映画、
そうですね、はい、やっぱホラー映画、スプラッタ映画の棚を通り過ぎていた人たちも、そこで今一度立ち止まって、
そうです、
棚を見てみると、
そうですよ、私学生時代そこで徹夜したことあります
そのことに対して
あの終電がなくなってしまったんですけど、はい、その家族と二人で、はい、ビデオ屋さんに行って、学生時代そのホラーコーナーで一晩過ごしたっていう左上から順番にどうやったかっていうのを語り合う
ああいいですね、いいですね
店としてもあいつら何してんやろうってなりますよね、
一本ずつ全部語り合いましたそれぐらいになってほしいですね、
あ、それぐらいになれればね、人生楽しいですよね、
は
い、
恋愛コーナー20分で通り過ぎました
はい、てなわけで今回、はい、ゲスト来ていただきましたけども、はいはい、人がたっぷり死ぬ映画フィーチャリング、はい、映画しばゆるしゅんさんということで、
はいはい、
どうもありがとうございます、
ありがとうございます、
は
い、
楽しかったです、
というわけで告知、
はい、
はい、8月23日火曜日ですね、我々東京ミルクホールという、劇団のですね、トークイベントが毎月やっておるんですけども、はい、ございまして、池の上駅徒歩0分もう駅目の前ですねにありますバーガリガリというところですね、行っております、なんだっけ、今夜はいい感じ、
はい、
第70位ですね、次回、はい、ありますんで、ぜひぜひお越しください、ね、本当にリスナーの方が来ていただくと我々非常にいい対応、うん、ですね、優しい対応しますんで、
はい
はい、なんで来ていただけるといいかなって感じです、はい、続きまして、
はい、
はい、
告知、
告知
ない
ない、
うん、
そっか、もう8月8日以降だから、
いろいろない、
いろいろない、
はい、いろいろない、
はい、シュンさんの方から、
新宿でコナンのイベントやってる、
あ、いや、らしいですね、
らしい、
ちゃんまさん絡んでるんですか、
うん、ちょこっと、ちょこっと絡んでるような絡んでないような、
あー、あんまり言えない感じ、
はい、
はい、まあそうですね、はい、ミルフォールのパイセンのですね、はい、本本豊パイセンと
か、ね、はい、出てます、
あとうん、本当に仙台役者のね、恐竜グリーンの塩の部分がね、うん、出てますね、
はい、
はい、見に行ってみてください、
はい、
はい、シュンさんとか何かあったりします、
はい、まあ今更なんですけど、私映画チワグルというポッドキャストやっておりまして、
はい、
映画チワグルで検索していただければ出てくると思いますし、はい、テーマとしてはですね、一応映画初心者の人でも分かりやすいポッドキャストということで、はいはい、非常に、まあ、はい、丁寧に解説はしているつもりではございますが、はい、評論じゃなくて本当に我々の感想を述べているので、
はい、
まあ、映画初心者の方々がどういう映画を見ていいか分からなくなった時に、うん、我々のポッドキャストを聞いていただければと思いますので、
はい、
はい、してもよかったら、ね、映
画が好きな人はぜひ見てもらった、聞いてもらった方がいいですね、
はい、勉強になって参考、はい、させていただきますんで、
ちょっと寄り道していただければ幸いです、
はい、ぜひぜひお願いします、はい、と、はい、いうわけで、
はい、
メールが今回来てる
お
っていうのがありまして、
はい、
しゅんさんをお招きしてやるということでですね、はい、来たメールを紹介させていただきたいと思います、はい、初めてメールします、はい、映画チワグルイ東京ミルク放送局、どちらもいつも放送を楽しく聞かせていただいております、霊障人間と申します、ちょっと妖怪人間に、
はい、
霊障に、はい、
はい、
やはりこのタイミングですので、もしすでにご覧になられてましたら、ネタバレ全開で話題沸騰中のシン・ゴジラについての皆様の感想を聞きたいと思いますと、僕も見てきましたが、見た方によって意見の分かれそうな語りがいのある作品かと思います、
はいはい、
これからも放送を楽しみにしております、かけながら応援させていただきます、はい、追伸大変恐縮ですが、もし何かいただけるのであれば、何か皆様の大ファンですので、サイン的なものをいただけましたら嬉しいですよろしくお願いします
そんなね、まあまあ、
はい、
シンゴジラ、
シンゴジラ、はい、
いい
んだ、いい
んだ、
いいんだ、もうアイマックス見ました、
ね、見た、結局
見ました、見ました、ケツ山崎がアイマックスで見た翌日に僕同じや
つ、負けてらんないと、
負けてらんない、
どうだどうだ、
面白かった、
面白かった、
面白かったっていうかね、 何が面白い、 あんまりネタバレね、シュンさんは
見てないんですよ、ね、
あ、残念じゃん、あんまりあんまりちょっと言えないですけど、
こんなねラジオ撮ってる場合じゃないですよ人生の優先順位を間違えて
せっかく東京に来てアイマックス上映もやってるのに
申し訳なくてね、もうせっかくメールね、ちょっと頂戴したから、本当だったらね、お話をしないといけないから、
いい
ですよ、それは。うちでやります。
ぜひ、
ぜひ、
ね、映画血は悪い、
うちでもやるね。
うちでもやりますよ。やります、やります。
やります、改めて。
改めてやりますけど、はい。はい、一言で言うと何ですか、
何を、
シン・ゴジラ。
いや、面白い、これ。
面白い。
いいね。
お、面白い。いいね。はい、
いいね。
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 やっぱね、あの、会議。会議シーン、
はいはい
はい、会議が大好き会議が大好きになるんです。あの普段なんか身にならない会議とか出てて、これ何の意味があるんだろうみたいなあるじゃないですか、うん、こんなんするんだったらなんか通常業務もっと頑張った方がいいんじゃないのか、うん、あるじゃないですか、
うん、ある。
それがね、会議ってなんて面白いんだとなんて面白いんだという感じです、
はい、
ずっと会議してほしいみたいな、そんな映画なんで、ぜひあの皆さんなりのご感想ですね、
はい
はい、そして、まあ、ちょっと我々も後々ね、やったりしますんで、
はい
はい、まだちょっと公開されたばっかなんで、
はい
はい、ぜひ劇場に足をお運びいただきまして、
はい、
皆さんなりの、はい、感想をですね、
はい、
いただければと思いますけども、はい、そんなこんなで、メールの宛先は、
はい、はい、matsa@utb.jp、 matsa@utb.jp までよろしくお願いいたします。ツイッターではハッシュタグ、シャープミルク放送局、はい、シャープミルク放送局で、ご感想などいただければ返信しやすいかなと思いますんで、よろしくお願いします、
はいはい、ぜひお願いいたします。
はい
はいはい、そんなことで次回はですね、
はい、
さっきシンゴジラの話もありましたけど、はいはい、せっかくですね、このタイミングで、はい、俺たちのシンゴジラそしてエヴァンゲリオン、
やるんじゃん結局ね、
やりますよ、はい、だからね、あの、はい、庵野秀明監督がやるということで、はい、最初とねエヴァンゲリオンとかやろうかなと思ってたんですけど、はい、まあ、やっぱりシンゴジラ絡めていきたいなということで、そんな話しちゃいます。
はい、
はい、てなわけで、今回も愛と雪と感動とちょっぴりな一でお送りいたしました東京ミル放送局。今夜のお相手は東京ミルフォール新庄勇気と、
ちゃんまつ2016と
映画チラブル旬でした。
どうもありがとうございました。